現在は2024年のですね、3月29日かな。はい、サクサク原稿やります。結局、韓国製の造船というか船だったか。ああ、じゃあしょうがねえなと思った私がいる。韓国に関してはロイズの保険が様々に厳しい条件を適用させているが、これでまた韓国の艦船を使っているようなものに関しては保険が下りないだとか、その金額が安くなるだとか、いろいろ出てくるだろう。今回の事故に関してはロイズ船舶保険というのは阿鼻叫喚だろうなと私は思う。なんか橋桁ぶっ壊れたやつですね。で、これ船長が悪いとかどうこう以前に、電気関係がぶっ壊れたんで、火事も効かなきゃ何にも効かない状態だったんで、これは船を作った製造責任じゃないかなと普通に思います。アメリカにおける LGBTQ やら何やらを擁護するような雰囲気が逆転反転に向かっていることを伺わせる記事だ。本来であれば女子更衣室でひげを剃っている男に対してこの女性が訴える、批判するという行為をすればそれは間違っていると女性の方が叩かれなければならないのだが、今回に関してはその女性をクビにしたスポーツクラブがおかしいとなった。明らかに少しずつではあるけれども、アメリカ国民は今の流れがおかしいと声を出し始めている。まあアメリカ国民もですね、我慢できなくなってきてるんじゃないかなと普通に思います。ですね、これは日本の状況と全く同じであって、田舎に住んでいるものがいわゆるガソリンスタンドならず電気スタンドというものが周りに全くないのに、これをどうするのかという根本的な問題が中国にもある。彼らは雇用を確保するために電気自動車を山ほど作って、それをダンピングで世界中に売っているけれど、肝心の国内における電気自動車を上手に回すための全体システムを全く構築していない。電気自動車はこれからたくさんゴミになるのだが、それらのバッテリーを含める廃棄処分も何一つ確立していない。何も処分せずにただ毒物をそのまま地面にでも埋めるのだろう。そこを考えた時に、我々はこれらの無責任国家をこれ以上放置してはならないと気づくはずだ。はい、月面におけるスリムの今回の快挙というのはどれだけ褒めたたえてもやりすぎではない。アメリカもインドも到着はさせたが夜を越すことができなかった。それを日本はなんと2回も夜を越して、さらに機械が動いている。動けないから周りの調査などということはそんなにできないに違いないが、しかしそれでも動いているということそのものがすごいことである。月の夜は確かマイナス120度だったか180度だったか忘れたけれど、とんでもなく寒い。その状況下でいろいろな各種機械が動いているということの意味を真面目に考えることである。はい、まあ僕はチョロ Q の人たちが作ったソラ Q がどうなったんかなみたいな、ここだけ本当は気になってます。あれ動いてたらすごいよねと一応言うけど、あれはさすがに使い捨てだろう。動いたらすごいよね、でもそれはないだろうから、使い捨てだろうから、はい。だから日本がね、自分でそうやって自分自身を貶めるということはやってはならないということなんですね。何をどうしたって。で、今はですね、僕関係ないけど、破壊の10年動画のですねアップロードもしながらやってるので、破壊の10年、まあややこしくなってますね。本当はこれやると原稿の策定のこれが大きくなるんで嫌なんだけど、まあ置いといて次。はあ、ははあ。韓国におけるお菓子というのはポッキーだとかカッパエビセンだとかキノコの山だとか、山ほど日本のパッケージをそのまま盗んだものがある。100種類も200種類もそういうものがある。そうしたことに関して韓国人たちは愚かだから、これらは全て自分たちのオリジナルであって日本の方が真似たのだと。何をどう考えればそのような愚かな結論になるのかわからないけれども、そんなことを本当に考えていた。こういう連中に真実を伝え、そして彼ら自身が落ち込んだ上で何か変わっていけばいいが、彼らは変わらないからなと私は投げつけるしかない言葉を。本当変わらないんですよね。何を言ったって、言わなくったって自分が上だとしか言わないんですよ。いや本当にどうしようもねえな。このツイートは分かりにくいが、つまりこういうことだ。 ヘイトスピーチは許さないと県知事が言った。で、そのことに対して埼玉県民がいやいやあなたの言ってることはおかしいと反論しようとして、埼玉県の県庁のホームページにある知事へのメッセージボックスというか目安箱、これを開いていろいろ伝えようとしたらそれがエラーになっていて絶対にできないようになっていたということ。言論封殺をしていたのは県知事の方だった。つまりこいつも何か命令を受けてこんな動きをしているのであって心の中は別であり、相当に腹黒いやつだなということがよくわかるのである。もうね、人に何とかであってはならないとかって言うがいてですね、でも鍵垢かけてるようなやつっているよね、ツイッター的に。つまりこの埼玉県知事ですか、この人は結局そういう卑怯な人だったんだっていうふうに、まあ、決めつけられても仕方ないことやってるよね、これはね。埼玉県の人は本当に嫌だろうなと思うよ。あの善良なクルド人ってそんなもんいるかどうか知らないけどいねえんだよね。なんかいろいろ情報を見るとおそらく本当だろうなと思うのは、クルド人同士で一族以外のものとは常にいがみ合ってるというかレベルが低すぎる。おそらくそうだと思う。まあだからこそ統一国家であるとできるわけない。一致団結という概念ないんだもん、基本的に。自分の一族のみのことしか考えないような人。だから同じクルド民族とかクルド人とか言っても他のクルド人は敵なんですよ。そんなもんが独立国家なんてできるわけねえだろ、お前。本当にそう思うよ、僕は。破壊の10年、はい、ちょっと待ってね、アップロードしながらやっております。いつもより多く回しております。これでよかったかな。はい、ということまでいきますね。あ、これこの記事は本当に重要だ。クルド人が医療費を払わず医者にかかり、このツイートの場合においては2600万円も医療費を滞納していたということである。氷山の一角であり100万、200万、500万山ほどいるだろう。クルド人を追い出さなければ日本の医療がぶっ壊れてしまう。国民健康保険が壊れる。これらの連中を無条件で入れろという弁護士勢力だとか左側の政党は、ではお前たちがこいつらの金を肩代わりしろ、こんな役にも立たない連中を支える必要は日本人には全くない。6月21日以降の入管法の改正以降の動きで警察がちょろいことをしていたら、我々は即座に警察や官邸メールを出して、言ってることとやってることが違う、どういうことだと文句を言わなければならない。その準備をしておかなくてはいけないのである。まあ、6月21日以降とりあえず完全に入管法改正の施行が行われるそうです。で、警察というのは今まで知らぬ存ぜぬ決めておりましたが、こういう入管法の改正、法律が実際に変わったということにおいてはどうなるかというと、なんて言うんですか、その法律をきちんと実行する義務を背負うことになります。で、例えば不法入国者と言えるような見えるような人は実際に尋問して、そしてそのまま本当に追い返すということを着実に行動として組織としてやらなくちゃいけない風になるということです。で、その中で私は危惧するというのは、こいつらはほとんど PKK だから、川口にいるのはテロ組織の関係者だから、そのように大体決めてるの で、 PKK の関係者はISK か、イスラム国ホラーさんの連中と接触したということも分かってるんで、これらの連中が武器を川口に持ち込む可能性があるということを言うんです。はい、これ中国のこの反発の動きは、まあ彼らはいつも言葉だけだが、実際に中国に対する封じ込めというか何か聞いているということが伺われる。潜水艦を大量に配備されると、中国の水上艦艇というのは基本的には動く的でしかないから、やはり中国にとっては嫌だろう。中国はこの潜水艦を無効化するための水中自爆ドローンの開発をまだ完成していない。だからこれらの完成が見られるまでの時間稼ぎをしたい。相手に偽物の罪の意識を貼り付けて相手の心を、行動を奪う。こんなものは無視するべきだ。まあ中国は勝手に無視して何でもやるから、僕たちも中国無視するだけですよ。こんなもん守る必要はないと僕は思います。ですね、これはですね、ちょっと待ってね、過去に遡ってまで判定うんぬんかんぬん、えいほうひゃは、ちょっと待って、この記事を この記事を同情を持って見ることは許されない。なぜならば、半年以上前にお金を払いなさいと言われて、そして再判定を求めた彼女というものは、その期間何をしていたかというと、この記事にあるように、サークル活動にうつつを抜かして、他の学生に囲まれて笑顔でニコニコしていたという、舐めてんのかてめえ、というのが私の中の正直な気持ちだ。日本人でお金がないけれども、バイトに明け暮れて、そして一生懸命勉強している人たちが本当にいる、現実に。そういうものから見ると、このフィリピン人の女性というものは、日本にたかりにやってきたとしか思えない。学生ビザであるなら働く時間は限定されているという言い方になるが、それに対する説明はない。家族と共に定住しているという言い方だから、これは定住者であり、おそらく学生ビザではないだろう。そうしたことを考えると、この彼女というものは考えが甘いというよりも、自分の都合しか言っていないし、それしか求めていなかったということがわかる。金払え、どうでもいいと私はこれを強く思うのであった。はい、まあ考えは前ですよね。うん、それだけ。この記事にだからサークル活動で、ね、3ヶ月間か知らんけど、まあね、ニコニコとしていた、ふざけんな、これしか僕は思わないです。はい、セキュリティクリアンスうんぬんかんぬん、はいはいはいはい、不利益な取り扱い禁止である、どうのこうの、うん、セキュリティクリアランスという言葉を使わなければならないというのが面倒くさくて、スパイ防止法にすればいいのだ。今まで日本ではアメリカが強く反対していたので、この法律の策定ができなかった。アメリカのスパイが日本からいろいろな情報を盗むということができなかった。アメリカのスパイとは誰か、統一教会なのである。これらの連中が自民党の公設秘書や私設秘書の形で入って、議員の活動のすべてをアメリカ本国と韓国に送っていた。これができなくなるからである。しかし、このセキュリティクリアランスは基本的には経済の部門に限定しているという形だから、アメリカもこれを了承した。何よりも韓国と中国、これらのスパイ行為がアメリカの許容を超えてしまったからだ。高市さんには頑張ってほしい。本当は総理大臣になってほしいとも思うが、どうせならせてくれない。やっぱり岸田さんになっちゃうんだろうと私はなんとなく投げつけているのであった。多分今の流れたら岸田さんじゃないかなと思いますよ。ただこのセキュリティクリアランスは大事なもんです。本当に大事なもんです。中国、はい。中国における苦境というものは、今年の下半期というか3月、来年の3月31日の今年度の最後あたりにおいて、さすがに隠せなくなると思う。それは中国国内における餓死者、プータロー、ホームレス、そうしたものが確実に隠せないという意味で、現在でもそれは出ているが、中国内部では一切それを報道していないし、させない。だがさすがにそういうものも限界が来るだろう。ホームレスの人たちが飢えで死ぬからだ。私はそこまで見ている。そうさせないためにどこかに運び去るということもあるだろうが、収容する期間があるのだろうか。私はこれを考えるが、思ったのは、ウイグルの強制労働地域にこれらのプータローの中国人たちをぶち込んでタダで働かせるということをやるぐらいだなと、今のところこれを思った。ウイグルにある強制労働所というものは、これは公然の秘密であり、ここから西側世界の国家は、企業はいろいろな部品であるとかを安い値段で得て、自分の会社の利益を出していた。こうしたものとのつながりを切断しなければ、中国を儲けさせないとやらなければ、これらの侵略国家の拡大は止めることができない。はい、だから中国はテロ国家または侵略国家というふうなこの認識で全体を捉えるべきであり、中国人というものは中国国内にいる中国人であろうとも、中国国外に逃げている中国人であろうとも、テロリストの仲間なんだという、この冷酷な決め方をしないといけないということです。そこまで強い言葉を使わなければ簡単に騙されるでしょう。騙されるあなたであっていいんですかと私はですね言います。よろしく、ごきげんよう。